おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷佳奈です。
細胞は約50回分裂すると老化現象が起きまして、やがてその細胞は死んでいきます。で、自ら死ぬことをアポトーシス、自死、まあ自殺と言っちゃなんですが、とにかく自分は務めを果たしたんでっていうんで消えていく。そうすると、新しい細胞がそこを埋めてくれて、また次の代にということなんてありますね。
はい、
だけど、時々嫌がる奴がいるのよ。細胞の中に。うん、死ぬのは嫌だっていう、
うん。
大統領になったっきり辞めない人とかいるよな、本当に。困ったもんで。で、それが示すのと全く同じで、この、きちんと老化し、死んで行けばいいものを、頑張って、そこに居続けるという。これが、カナさん、癌ですよ。
はい。
癌っていうのは、死にたがらない、細胞のことなんです。
はい。
なんせ細胞は37兆もあるわけでありますから、そのほんのわずかなものが死を嫌って、また困ったことにすぐ仲間呼び込むんだ。
はい。
それが転移ってやつだ。広がっていくっていうやつなんだな。
はい。
順調に死を受け入れると、生命全体が守られる。細胞が頑張って生きようとすると、生命全体を滅ぼしてしまうという。で、この、癌化、癌になるというのを、最も警戒するのが、実は、老化なんだそうです。
ほう。
その、もう、滅んだ方がいいのに、その、生命全体が若い時、元気がいいもんだから、すぐ、お前も仲間になれって勧誘しちゃう。
はい。
で、老化というのはどういうことかというと、もう仲間を増やす元気がない。だから癌が広がらないんです。
そうか、だから若い時は進行が早くなって
くるんですね。そうそうそう。このあたりがなんか健康の難しさだよね、
はい。
死に対する恐怖は動物の中でも人間が最も強いものでありまして、怯えます。死に対する恐怖感がある。ところが、死に対する怯えがあるからこそ、人に共感したり、同情したりという、優しさを育てます。そうですな。ウクライナの、気の毒で気の毒でね、
はい、
中国みたいな大国だったらとか、アメリカみたいな大国だったらって、大国に憧れますよね。でも、かな、この3カ国と戦争した国が、
日本か。
そうだよ。考えてみたら、もう変な言い方だけど、ウクライナをも、一番励ませる力があるのは、日本かもしんないな。武田さん思ったりするんですよね。
はい。
のでまた、どっかの田舎の旅館がね、宮城県の旅館が、旅館の一室開けてるんで、俺も泣けてきちゃって、
はい、
ウクライナの人来て、うちの温泉に浸かって、ここの座敷でのんびりしてください。部屋を開けてありますから。なんて優しい。つまり、これかな。俺らが涙ぐんでウクライナの人たちに思わず同情してしまうのは、そうなんです。死への共感があるからなんです。で、自分たちの父ちゃん、母ちゃん、じいちゃんたちも、その恐怖に震えた近代史を生きていた人だからですよ。
はい。
ねえ。そうやって考えると、死ぬっていうことが他者への、なんかいわゆる、優しさを育ててくれる熱源になってる。この優しさを育てるためには、自分も死んでいくんだっていう思いがないと、うん、生き物なんざ残酷なもんだぜ。
はい。
だって考えると。
最後の大きな仕事っていうことですよね。
そうです。カナさんいいこと言った。これは、やり抜かねばならん仕事だよね。そのことが今回は言いたかったんですな。仏様がおっしゃってる、お前も死ぬぞっていうのは、張り切れっていう。お前が人類の歴史や世界の歴史に参加するために、お前は死ぬんだっていう。
そういうふうに考えると、
うん、
何かこう死に対して前向きになれる気がしてきました。
そう。はい、それで、さっきも言ったみたいに、ウクライナの人にこんな小国ですいませんと謝りたい気持ちとともに、武田信玄に起こったのは、この100年ちょっとの歴史の中で、中国、ロシア、アメリカ、この3カ国と、戦争した体験を持っている。結局は負けたんですよ。 ね。あ、しっかりしてください。原子爆弾二つ落とされた、うん。それでも頑張って。うん、ああ、だ、戦後の復興を成し遂げたんだから。
はい。
ウクライナの人たちに、きっと力になるっていうことを話してあげられるのは、この小国日本の我らではないかと思って、胸を叩きましょうぞ。う
はい。
ねえ。そうやって考えると、死が優しさを醸成し、死が絆を生んでいくという、うん。人間の持っている共同体の中体、この共同体を結ぶ紐となり得るのは、私も死んでいく弱い人間ですという自覚だと思うと、死というものは重大な働きがあるという。あれ、終わっちゃいそうな。
来週は。
そう、もうちょっとやらせてくださいね。ちょっと。あまりにも上手に結んだもんで自分でハッとしましたが、また来週ももう少しこの話続けてみたいと思います。はい、この続きまた来週のまな板の上で。